皆さん、改めましておはようございます。お帰りなさい。今日は主イエスに下る霊と題して御言葉を取り継がさせていただきます。イエス様はイスラエル、ユダヤで伝道を始められる前、ヨルダン川で洗礼を授けていた、洗礼者ヨハネという人から洗礼を受けられました。私たちも神様を信じて神様にお従いする者として、神のことをされるため、まさしく私が主イエスキリストを証しする者となる、その公の告白をするときに洗礼を受けました。しかし聖書にあるイエス様が受けられた洗礼、それと私たちがクリスチャンになる時に受けた洗礼とには違いがあります。それは一体どういうことなのか。私たちは神様の招きに応えて神様を信じる者とされる時に、神様との契約として罪を負っている古い体を捨てて新しく生まれ変わるために洗礼を受けました。けれども、ただお一人唯一罪がないお方、人であり神様であるイエス様が洗礼を受けられたという意味は一体どういうことなのでしょうか。そしてまた、その救い主に先立ってユダヤのアレノで人々に悔い改めの洗礼を授けていたヨハネ、彼の後から来られたイエス様とこのヨハネとの間に一体どういう関係があるというふうに聖書は語っているのでしょうか。今日はそのことについて聖書から聞いてまいりたいと思うのです。救い主という方は、ある日突然私たちのところに来られたわけではありません。聖書をずっと読んでいくと、旧約聖書には多くの預言書と呼ばれる書物があり、たくさんの預言者たちが救い主のことを知らせています。そして今日はイザヤの預言、イザヤが預言したメシアに関する預言を先ほど読みしましたけれども、今日読んだイザヤ書の11章にある預言というのは、アドベントの時にはよく読まれている箇所です。先ほど読んだところには、エッサイの株から一つの芽が萌え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまると書かれています。エッサイというのは人の名前であり、王となったダビデさんの父の名前がエッサイというお名前でした。イザヤはこの預言でダビデのずっと後の子孫から救い主が、メシアが生まれることを預言したのです。そしてこの世に使わされたメシアに主の霊がとどまるとどうなるのでしょうか。イザヤは救い主に与えられる霊がこのような霊だというふうに預言で伝えています。その霊は知恵と識別、知療と勇気、主を知り恐れ敬う、そういう霊である。とこのように使わされたメシアは主を恐れる霊に満たされるとイザヤは預言します。主を恐れる、日本語で見るこの恐れるというのは、何かこう恐ろしい恐怖を感じるということではありません。そうではなく、これは王様が霊の働きによって王の礼拝とその奉仕に誠の献身をすること、本当の喜びがもたらされるということをお知らせています。そのように王が神様に尽くす、献身することが、神様の霊が 喜ぶことになるということです。そして義ということと正義ということは、神様の正義とこの王家の支配の基本的な要件だと言われています。詩編72編にはこういうことが書かれています。詩編72編の4節には、王が民をこの貧しい人々を治め、乏しい人の子らを救いとあり、72編の14節には、不法に虐げる者から彼らの命を贖いますようにという詩が書かれています。古代にいた王、たくさんの王と呼ばれる人が小さい国にも大きな国にも建てられました。もちろん善政を引いたといって良い政治をした王もいたでしょうけれども、記録に残っている王というのは、こんな王様はとんでもない王であったと、とても人々を苦しめたということはよく聞く話です。しかし人々は神様から告げられた、イザヤを通して告げられた本当の救い主、誠の救い主が自分たちのところに使わされる日を待ち続けました。イザヤがこの予言を語った後、数百年の間、イスラエルには預言者が使わされない時代というのがありました。聖書に書かれた言葉は確かに信じるべき神様の言葉であるけれども、今預言者が新たには使わされてこない、人々は一体いつまで待ったらいいのだろうかというふうに不安に思うわけです。人々がより頼むのは聖書の言葉、今私たちが手にしている旧約聖書の言葉しかなかったけれども、人々はずっと待ち続けたのです。そして今から2000年の昔、洗礼者ヨハネという人が預言者としてユダヤの人々のところに使わされました。彼がヨルダン川で人々に授けていたバプテスマ、洗礼は、神様による審判がある、救いと裁きを今目の前にして罪の悔い改めを求める、そのために古い体を捨てるという、そういうバプテスマでありました。彼は神様の救いの計画が始まる前の準備として使わされていたのです。そのヨハネのところにイエス様が来られました。イエス様は洗礼者ヨハネと出会って、洗礼を受けたことでヨハネとのつながりができて、イエス様自らの宣教が、伝道が始められることになっていきます。イエス様がなぜこの時ヨハネのところに来たか、福音書を読んでみると、マタイによる福音書だけが、彼からヨハネから洗礼を受けるためであったというふうに書いています。しかしこの時ヨハネはイエス様が彼から洗礼を受けることを思いとどまらせようとしたとマタイは書いています。日本語を読むと、とどまらせようとしたと書かれていますけれども、原文を見てみると意味としては、ヨハネはイエス様の洗礼を思いとどまらせることができなかったという言い回しで書かれています。それではなぜヨハネがイエス様にバプテスマを授けようとはしないで、彼自身がイエス様からこの洗礼を受ける必要があると考えた原因というのは何だったでしょう。マタイはヨハネがイエス様に対してどういう結論を出したというかは言葉としては書いていません。しかしヨハネはイエス様を自分が準備している道を歩む方だと認めたのです。そのことは福音書の後に書かれている箇所から明らかにされます。マタイの11章3節で、ヨハネは自分の弟子をイエス様のところに送って、来たるべき方はあなたでしょうかと尋ねています。 来たるべき方はあなたか。来たるべき方というのは、聖書や予言されているメシア。メシアはあなたかという問いを、弟子を通してヨハネはイエス様に聞いている。しかしこの質問は、決してイエス様を疑っている質問ではなく、ヨハネが持っているように、まことにイエス様はメシアであるという確信をしっかりと確認したいと思って尋ねた言葉だったのです。ヨハネは人々に、悔い改めのバプテスマを施すことで、来たるべき方の道を準備いたしました。道を準備した者が、その道を歩まれる方に、どうしてバプテスマを授けなければならないのか。ヨハネは、この自分こそその道を歩む方から聖霊と火によるバプテスマを受けるべきだと考えていたのです。ヨハネは救い主に対し、自分はまことに価値がない、どれほどでもないものだと自覚していました。しかし福音書記者のマタイは決してヨハネを軽視はしていません。福音書の後の11章7節から15節のところで、イエス様がヨハネについて話されている箇所があります。そこでイエス様はこのヨハネを取り上げて、こういうふうに呼んでおられます。ヨハネは預言者以上のものだと言い、また現れるはずのエリアだというふうに言っています。そしてまた、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかったというふうにイエス様はヨハネを取り上げている。イエス様によるヨハネの評価というのは、非常に高いものであったということがわかるわけです。ヨハネがこの時、洗礼を授けることを思いとどまるように言ったことに対し、イエス様はメシア的な権威を持ってこう答えられました。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと、イエス様はヨハネに言われたのです。ではここで言われている正しいこととは一体何でしょうか。それは、神様のご意志を達成することが正しいことと言われています。正しいことというふうに日本語に訳されている「義」というこの概念は、このマタイによる福音書で大切なこととされています。義というのは、神様のご意志を、御心とも呼びますけれども、それを完全に達成することを義というふうにマタイは呼んでいます。そしてそれは最も重要な目標です。15節にある義というのは、神様の救いの活動という意味で、神様のご意志を捉える必要があるのです。イエス様の洗礼と続く聖霊による油注ぎにより、ヨハネとイエス様は共に神様の救いの目的の成就、神様の救いの活動を始めるのです。イエス様はこの時、父なる神様のご意志に従って洗礼を受けられることで、イエス様による宣教が、伝道が正式に始まったことが示されます。では繰り返しになりますけれども、なぜイエス様がヨハネから洗礼を受ける必要があったのでしょうか。イエス様はもちろん罪人ではありませんし、また単にヨハネの運動に同調するためにバプテスマを受けたわけではありません。イエス様が私たちと同じように洗礼を受けられることによって、苦しんでいる人々との連帯を示されました。メシアというのは、私たち人間の代表する方である、そういう人であり、そしてまた私たちを治める王としても、そして神様に対する正しいしもべとしても、メシアはイスラエルを 表す方でなければなりませんでした。イスラエルを表すということはどういうことか。それは神の民として招かれたその人が正しくその姿が表されるということです。姿が正しく表される神様に誠に完全にお従いする、そういうものとしてその人の人生が歩みを進めていくということが神の民としての正しい姿だというわけです。そのためイエス様はご自分の民と完全に同じになられ、この役割を従順に果たされることで、ご自分の使命を、救いの使命を達成するために、聖霊の油注ぎを受けられたのです。私たちは先立つイエス様が洗礼を受けられたように、私たちもお従いするためには洗礼を受けなければならないというわけです。16節には天が開いたという表現があります。天が開くという表現は旧約聖書の中にもあります。天が開くということは神様から啓示を受ける、そういう出来事があると、あったということを天が開くという言葉で表しています。イエス様が洗礼を受ける場面は4つの福音書とも書いてますけれども、マタイだけが神の霊が降ってくるのをご覧になったと書いています。イエス様に神の霊が下ったということは、これから始まる時代が聖霊の時代であるということを表しています。イエス様に神の霊が下ることは、それ自体が王様の戴冠式であり、また神様に奉仕する者の任命式でもありました。聖霊が鳩の形をとって下ったとあるのは、聖霊が文字通りに、あるいは実際に下ったということを教えています。ここに書かれている鳩というのは、新しい創造の始まりを意味しています。また旧約の創世記にある大洪水の最後に、ノアの方舟に戻ってきた鳩に重ねて、神様による裁きの終わりを告げていると考えることもできます。鳩というのは私たちも、でもよく平和の象徴だとされています。それは争いがない状態を示す印だというわけです。旧約のノアの時代、神様は人々の罪、非常にこの地に、神様が作られた地に、地上に罪があふれてしまった。その様子をご覧になって、人間と神様が作られた生き物のほとんどを滅ぼそうとして洪水を起こされます。これは神様と私たち人間の間には大きな隔たりがあり、神様と私たちの関係が平和ではなかったということです。しかし洪水が収まった後、ノアが方舟から外に出した鳩がオリーブの葉をくわえて戻ってきた。そのことで洪水が終わり、地上に新しい命が始まったことを知らされます。あとは神様と私たちとの間に平和が取り戻されたということを表す印でした。さて17節にある「天からの声」というのは神様の声のことを意味しています。バビロン捕囚の後、預言者が使わされなくなった時代、ユダヤ教のラビたちは天からの声によって神様からの啓示は今もまだ続いているというふうに考えていました。新約の時代になり、メシアが私たちのところに来てくださり、神の霊は再び豊かに活動します。神様は天から直接的に、そして権威を持って語りかけられます。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。聖霊によって任職の油を注がれたイエス様は、公の働きを始めると同時に神の子として正式に示されました。 愛する子というふうに訳されている言葉は、単に子供を愛するだけという意味ではない、唯一愛するものだという意味が原文にはあります。また選ばれたものという意味もあると考えられています。心にかなうものというのは、私がよく喜ぶもの、私というのは神様ですけれども、神様がよく喜ぶものという意味があり、イザヤ書の42章1節にあるしもべが霊を受けて使命を果たすことを表すしもべの歌のことを指し示しているというふうにも考えられています。神様はその愛する御子をお喜びになり、御子は従順のうちに諸国民に救いをもたらすしもべの使命を自ら担い、その死において最終的に罪の民の咎を負われることになっていきます。イエス様はヨハネから洗礼を受けられた時から十字架の死に至るまで、父なる神様の御心に従順に従い続けられました。それは父なる神様から聖霊を受けておられたからであり、またご自身が人であり神様である方として父と同じ身胸で救いの計画を続けられたということです。イエス様に下った聖霊、キリスト教で三位一体という言葉を使うとき、私たちはどのように神様のことを思い浮かべるでしょう。イエス様は福音書の中にその姿が描かれますから、私たちと同じ肉体を持った人の姿で想像できるでしょう。また天の父なる神様はその姿形が描かれていなくても、アブラハムをはじめたくさんの人々に直接声をかけておられる方であり、姿を見ることができなくてもイスラエルの敵を退ける力強い方というふうに思うことができるでしょう。けれども聖霊という言葉を聞くと、なかなか私たちはピンとこないところがあるかもしれません。けれども私たちは聖霊なる神様のその姿を、無理に心の中に描こうとする必要はあります。今日の箇所で父なる神様がイエス様に下されたのが聖霊であったということ、それは父なる神様と子なるキリストを結ぶ方が聖霊だということです。そして神様はイエス様を信じる私たちをイエス様と父なる神様との愛の中においてくださる方なのです。目で見ることができなくても神様の愛の中に招いてくださり置いてくださる方、また私たちの心に魂に直接働きかけて信仰を与え励まし導いてくださる方であることを心に留めることが大切です。父なる神様はイエス様をご自身の御子としてご自分の中に置かれました。しかしこれは父なる神様とイエス様との関係だけにとどまっているのではありません。それはこの後に書かれている福音書を見ていく中で、イエス様が私たちに対して天の神様を親しく父と呼んでいいですよと言われたことからわかります。父を呼んでいい、原文を見るとアバ父よ、まさしく 赤ちゃんが赤ん坊がパパ、そしてまた父さんというふうに本当に心から親しく呼ぶ、そのように神様のことを呼んでいいとイエス様は言われている。私たちが天の神様を父なる神様とお呼びするとき、私たちは神様の養子として神様と御子との関係の中に入れられているのです。この素晴らしい関係というのは、ただただ神様からの一方的な恵みとして私たちに与えられています。この世におけるどのような人間関係であっても、また他の宗教における信仰の対象と信者との関係においても、ここまで 親しい関係を結ぶことができる方はおられません。それほどまでに天地を作られた神様は私たちのことを愛してくださり、父と子との関係に導き入れてくださっているのです。それは私たちと取り巻いている神様から離れさせようとする諸々の力、悪の力が油断ならないものであるからこそ、そういうふうに神様を私たちを愛しておられる。けれども悪の力というのは神様の前には全く力ないものとして聖書は示しています。けれどもさらに人間の力に対しては悪というのは力を振るう。だからこそ神様との正しい関係、神様の中に私たちを招いてくださろうとする神様の愛が私たちに降り注がれているのです。神様とイエス様をつないでいる聖霊なる神様、この神様の働きが今ここにも私たちの中にも働いてくださり、今週も神様の愛の中に歩むことができるようにと祈りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。神様はヨルダン川で洗礼を授けていたヨハネから洗礼を受けたイエス様に礼を下されました。そこからイエス様がいよいよ公に伝道を開始されます。イエス様は罪がない方でありましたけれども、私たちと同じ姿になられるためにバプテスマを受けられました。そして私たちはみんな罪あるものでありますけれども、古い体を捨てて主イエス・キリストを信じ、神様を信じる者としてバプテスマを受けました。バプテスマの捉え方には違いがあっても、すべて神様が私たちを愛してくださり、父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神様の愛の中に私たちを招くために、私たちに福音を告げ知らせ、また洗礼を授け、その愛の中に入れてくださっています。私たちはこのことを信じます。どうか今週もこの神様の愛の中に日々の歩みを進めていくことができますように導いてください。この祈りを主イエス・キリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。